尺九十九島っていうだけあって、本当に島がたくさん。ちっちゃい島がほとんどだけど、そこそこ大きめなの。ねえ、マスター、島ってどこから島なのかな。あの岩場とか、満潮になったら絶対海の中に沈んじゃうでしょ。あれも島ってカウントするの？海知らない。だって大丸湾の島って言ったら田島でしょ。あれ大きいし、満潮で沈んじゃうとかありっこないし。あ、スマホで調べてもらえるの嬉しい。ありがとうマスター国土地理院と環境庁と国際条約って定義が全部違うの？変なの。面白い。話し合って統一すればいいのに。航空写真に写る陸地が国土地理院による島の定義で、満潮時に海岸線が100メートル以上ある陸地が環境庁による島の定義。ならなら国際条約はどういうふうに島を定義してるの？自然に形成された陸地で水に囲まれてて、満潮時にも水没しないことの三条件なんだね。海的には環境庁の島の定義が一番厳しそうな気がするな。満潮時に海岸線が100メートルって、ここの島たち結構満たせないの多そうだし。けど、国際条約のさ、自然に形成された陸地ってのも重要度高そうなポイントだよね。例えばちょこんって突き出た岩礁をコンクリで固めて飛行場を作ったとしてさ、それが満潮時にも沈まなかったら環境庁基準では島になるんでしょ。多分陸地の定義がどうなってるのかでも変わるだろうけど。島の周りって領海になるんだ。単なる岩礁か島かの違いで、例えば漁師さんが漁できる範囲がものすごく変わっちゃうんだね。そう考えるとここからが島っていう線引きどうするかで損か得かが出てくるし。なるほどな。いろんな基準が入り乱れててもしょうがないのかもしれないね。人間の都合で島って呼ばれたり岩礁って呼ばれたり変わっちゃう子もきっといるよね。それってなんだか面白い。九百九十九島はさ、一番干潮の時にちょこーっと突き出る岩の頭とかも島って数えてるよね、きっと。そうじゃなきゃ湾内に999の島だとかいくらなんでも多すぎるもん。
お、そうだそうだマスター、背中合わせになろう。背中合わせ。海の背中とマスターの背中、今からぴったりくっつけよう。海が動くから マスターはそのままいていいよ。
おしょっと。ふっふん。これでマスターと海とでほぼほぼ360度視界。だから。島の数数えてみたいんだ。お、いいこと思いついちゃった。今から1分間でさ、海とマスターそれぞれいくつの島を見つけられるか数えてみよう。
それで勝った方が負けた方の言うことを一つ聞いちゃうとか、どう？オ
ッケー、それなら数えっと。競争だよ、負けないからね。準備いい？アラームかけとかないとね。いくよ、3、2、1、スタート。
自信あるよ。これもさ、3、2、1って同時に数を言うのでいい？じゃあそうしよう。いくよ、3、2、1、33。
うっよー、勝った。海の勝ち。
マスター、海の言うことを何でも一つ聞いてくれるんだよね。嬉しい、どうしよう。どんなお願いしたらマスターも海も一緒に楽しくなれるかな。
え？あれ？
なんだろう、あの合図は。もうこんな時間だし、よっと、今度は港に向かって帰っていくんだ。で、 マスター、海と一緒にすっごく面白い経験してみない？ きたよね。海のお顔じゃなくって真上見ててね。今ね、方向転換するためにセイルが一気に。
おお、すごいでしょ。セイルが一気に反対側に切り替わったの。海とマスターのお顔の前を小川をバビュンって通り過ぎて、びっくりしすぎてドキドキしちゃった。海もだよ。
マスターと同じもの見て同じ気持ちになれて、お揃いなんだか嬉しいな。
そしたら港に逆戻りだね。帰りの海も。